加瀬谷浩二です。
中澤雅智です。いやー、春めいてきたけどさ、
春めいた日が多くなってきたね。
でもちょっと雨降るとまだ寒いじゃん。
そう、25度前後まで行く日とか、
そう、
15度前後とかね。
そう
なんとも困るよね。
でさ、そんな日にさ、そんなちょっと寒い日にさ、なんか外歩いてて、あーちょっと寒いな、あったけんの飲みたいなって思うじゃん。
あ
ー、で近くにまだちょっとコンビニがなかったりとかしたりもするじゃん。
あ、
でそういう時に、まあ、自販機を探すわけですよ。
うん、
でもさ、もうこの時期自販機もう全部コールドになってるのよ。もうびっくりする。どの自販機見ても容赦ないぐらいコールドになってるのよ。
ちょっと早いよね、自販機ね。
ね、まあ、一応なんか前にその自販機が入れ替わるルールみたいなものは聞いたことあるんだけど、まさかこんなに容赦ないぐらい一斉に切り替わるとはって思うわけよ。
うん、
だからね、もうちょっと、もうなんかせめてこう、多分こう、ワンブロックホットにするっていう、そういう区切りだと思うんだよね。
その自販機の中って。ああ、そうそうそう。自販機構造ってね、結構大変みたいでね。
だから、いた仕方ないなって思うんだけども、なんかもう、その、4分の1。まだもうちょっとホット頑張ってほしいなって思った、今日この頃。
でもあれだよ、オーナーが、その自販機をそこに置かせてるオーナーが、ホット置けよって言ったら、ホット置けるんだよ。
ああ。
だから中澤さん家の前に自販機置いちゃえば。
あ、なるほどね。
中澤さんのお金で。
オーナーになって。
そうそう、土地を自分のものにして、で、土地空いてるから自販機置いてあげてもいいよって言ってあげると、営業マンは、ああ、ぜひぜひぜひっつって置きに来るから、
うん、
いや、俺いいんだけど、
うん、
まだホット置いといてくれないかなって言ったら、置いといてくれる。
なるほどね。それいい手だな。まず土地買えるようになんねえとな。
そうそう。あとは自販機は自腹だっつってた。
だよね。
自販機の電気代はね。
だよね。
そう。その代わり、売り上げの何パーかが入ってくるから。
微妙だな、計算それ。
うん。
うん、
だからまあ。
いいポイントに置かないとね。
そうそう。いいポイントの土地を手に入れないといけない。うん、その土地の方が高え。
高え。
そう。
勉強になりました。近くのコンビニであったかいの。コンビニももうだいぶないからね。
そうだね。結構売り場入れ替えるタイミングがあるからね。
いやー、そっか。
まあでも、圧倒的なマジョリティを相手にして、売れないものを置いておくのも辛いからさ。
まあ確かにその通りだ。
うん。うん、みんなそれぞれの事情で頑張ってますよ。
そうそうそう。自分家でなんかあったかいの作るよ。
そうだね、うん、あとはその魔法瓶的なタンブラーポットで、
そうだ、
あったかいのを持ち歩くしかない、
ね、そうだね、そうする。
そうで、冷たいのだけ買うっていう。
僕だってなんせね、なんかすげえスタバが好きなやつみたいにタンブラーいっぱいあるから、ね、
そうそうそうスタバのタンブラーコレクターみたいにな
ってる。ステンレスのやつがいっぱいあるから、ね、いいんだよね。
さあ、それでは今回もそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうも、ホットコーヒーを飲むとホッとします、アルビノエンターテイナー加瀬谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
ココアを飲んでるとココア天国かって思います、中澤雅智です。
おお、いいよ、そのまま行こう。
この番組は中澤雅智と加瀬谷浩二が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの旨味を引き立てつつ自由なパーソナリティをお届けするフリートーク番組です。
そうでね、まあ、春の気配がメキメキと感じられて、
う
ん、
そうね、
みんなが結構
バリバリバリボリボリ、
そうそう、うん、明るい気分になったりとか、
ね、
そのままでいい、今のそのままでいい、うん、そう、明るい気分になったりとか、ちょっとこうなんて言うんだろうね、解き放たれたんだろうね、気分が。
なるほどね。
急にこの期間、まあそう、前回は特に7月16、17にイベントやりますって発表したっていうこともあるんだけど、うん、わっとメッセージをいっぱいもらったんですよ。
お、はいはいはい、
その中から何個かちょっと選ばせてもらって読みたいと思うので、参ります。
お願いします。
みこさんからです。
ありがとうございます。
加瀬さん、中澤さん、こんにちは。みこです。初めてメールを送らせていただきます。
はい、
最近このラジオの存在を知りまして、うん、 最近このラジオの存在を知りまして、
最近な、うん、
毎日寝る前にベッドの中で拝聴しております。
おうおうおう、
毎日
毎日えつまり遡ってるってこと？
わかんない、それはわかんない、それは踏み込まないでよ。
オッケーオ
ッケー、うん、遡ってなかったら遡らせちゃう可能性もあるから。
あー、言ってく
れ。ラジオを聞き終えて、あー面白かったなとなると、うん、その日のあった嫌なことや悩み事なども忘れてゆっくり眠れて、毎日とても助かっています。
本当、
うん、そしてイベントの開催おめでとうございます。
お、ありがとうございます。
ぜひ参加したいので今から予定を空けておきます。
はい、
私も美容体重を目指して今の体重から5キロ落としてお二人に会いお会いしたく思います。
おお、頑張って。
最後になりますが、粕谷さん、中澤さんも体調にはお気をつけてということで、
はい、
これね、僕前回の配信が終わった後も、まあ、ツイッター監視をしてるわけですよ、いろいろ。
うんうん、
何人かいたね。私もダイエットするって言ってた人。おーおーおーって思って。おーおーって思うけど、まあその年齢とか、現体重とか、いろいろな条件あるけど、うん、あんまり無理しないでねって思った。
そうそうそう、それもね。
そう、みんなが心配してくれてる通り、やっぱね、この季節の変わり目とかはいろいろ頑張れるんだけど、うん、体重を落としていくとかって結構体調が崩しやすいし、
そうだね、特にこの時期はね、
特に大人になってしばらくしてるとね、ちょダイエットはね、5キロって案外大変な量になるから、
そうだね、
あんま舐めてかからない方がいいよ。
案外大変だし、やっぱなんだ、その減らした分免疫力も落ちる。
そうそう、本当に考えてうまくやらないとね、うん、
そう
で体調崩して、ああダメだって思いながら頑張らなきゃって思って栄養ドリンクを飲んで頑張ったりとか、
うん、
ポカリスエットアクエリアスを飲んで頑張ったりとか、でちょっとエネルギーつけとかなきゃって思ってしっかり食べて頑張ったりとかしてると、体調崩す前よりも体重が増えてるとか結構僕そのダイエットいろいろあってそういうこともあったから、うん、もう本当、いやいや、もちろん僕らに会うためにベストコンディションになるぞっていう気持ちは超嬉しいけど、
そうね、
じゃあ体調にはお互い気をつけていこう ね、
お互いに気をつけましょうね、うん、
では続いてもう一個いきます。
挑戦は素晴らしいです、
うん、はい、さくらさんからです。
はい、ありがとうございます。
かすやさん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
ワンサイズ10周年記念イベント、いよいよ始動しましたね、
うん、
今から楽しみにしております。さて、私が過去のポッドキャストを聞いていて印象に残っているものの一つが、
はい、
カセヤさんが中澤さんにつけたキャッチフレーズ的なものです。
なんだっけ。
特に中澤雅人はファンタジーとBL 界のサラブレッドが気に入っています。言ったかな、そんなこと。
そんなこと言われたっけ。ファンタジーはなんか言われた気がするんだけど、
いや僕はね、 BL 界のサラブレッドは言った気がする。
ね、言われた。うちの、ね、
一家が、うん、一家がみんなそういうのに理解があるっていうのを多分言ったと思うんだけど、
う
ん、
そうだ。
そこでぜひ中澤さんに、ぜひ中澤さんにも粕谷さんのキャッチフレーズを考えていただきたいと思いメールした次第です。
なるほど、
っていう。
なるほどね。
中澤雅人が粕谷のキャッチフレーズ的なものを考える、うん、
はあ、なるほど、
うん、ちょっと考えといて。
わかった、
うん、考えておいて、なんか CM 明けかなんかにちょっとつけて僕に、
はい。
もうこんな、それこそね、ほんとね、10年近くもやってるとね、僕いろいろあってすげえ全部聞き直してんの、
うん、
この10年近くのポッドキャストを、
ね、うん、
まあ覚えてないね。言ってることがね、まあ大半がこれから頑張っていくからよろしくねって言ってるから、
そうね、ずっとね、
そんなに中身は変わってないんだけど、うん、出てくるエピソードがねほとんど覚えてない。もうだからそこで話して消化してるんだろうね。
そうね、
うん、
もう人間そういうすっきりするとね忘れちゃうからね。
そう、でもね、もうこれはね、これはもう今となっては聞かしちゃいけないやって思うものもあるから、うん、もういつか全部消そうと思う。
まあそうね、
あのね、びっくりするようなことも結構言ってる。
そうね、
その時の僕らの全力が、
うん、
それこそ今の僕らほどこう考え及んでなかったんだなっていうのをすごい感じるから、うん、超この勢い、熱意、
うん、
本気さはすごいわかるんだけど、もうこれ封印しようって思う。
そうね。まあ、あと強いて言うんだったら、
うん、
今とその時と考えは変わりますよっていう話。
あ、そうそうそう。
そうそう。
あのね、いや、芯は変わらないんだけど。
そう、芯は変わらないんだけど。
やっぱね、まあ、いろんなものを見て、感じて、
うんうん、
僕らも、大なり小なり、そうそう、多かれ少なかれ、結構、こう、なんて言うんだろうな、一周、二周、三周してるわけですよ。
うん、
だから、言葉にして出てくるものはまあまあ似てても、
うん、
そこに至るまでのルートが全然変わってるから
実感も全然違うからね、うん、昔はさやっぱこうこうしたいこうしたこうできたらいいのにとか、うん、こうできたらっていうのがあったけども今はできてる部分もあるからさ、
うん、だってさ、うん、僕らアラサーでしょ
アラサーや
10年近くやってるわけだから、
うん、アラサーどちらオーバーアラサー
まあまあ、うん、物心ついてから、うん物心ついてからのこの人生の3分の1ぐらいをここで話しながら生きてきてるわけ。
確かに。
でも始めた当初は、二十歳そこそこの僕らが、それまで頑張って、覚えたての言葉を繰り返し言うように一生懸命話してたわけですよ。そりゃね、厚みが違いますよ。
違うね。うん。
これはね、歴史を感じるなーっていう。
10年前に仕事がしたいですっていうのと今仕事がしたいですっていうのとの重みの違い、
ね、言葉は一緒だけどねもうそこまでの
欲しい度は変わんないんだ
そうそうそう
欲しい度は変わんないんだよ
もうだからまあもう本当にああこれはいつか封印しようって思うところは素直なところだけど、
うん、
でも本当に宝だなとは思うねこれまでのやってきたことが、ね、でもう一個読むね
はい
差出人が帰って寝たいさんからです。
おおちゃんと寝てね。
まさともさん、かすやさん、こんにちは。
こんにちは。
三色丼、毎回楽しく拝聴してます。
はい、ありがとうございます。
早速なのですが、お二人に相談があり、うん、メールを送らせていただきました。私は現在大学生なのですが、機会があり、今度、初対面の30代の男性と食事に行くことになりました。今まで男性とあまり関わりを持ってこなかったのと、年上の人と接した経験がほとんどないのとで、
うん、
相手の方と何を話したらいいのか全くわかりません。
うんうんうん、
このような場合、どのような話をすれば会話がつながるのでしょうか。また、正直な話、30代の方から見て大学生は恋愛の対象になるのでしょうか。ご返信いただけましたら幸いです。
なるほどね。
あ、普通の話になりましたけど。
そうね。
あ、そう。でも普通の話にも、僕がこれを選んだ理由が一つあってね。
うん、
その、すごい過去のポッドキャストを聞き直してると、まあ、平井さんも含めて3人でだけど、ずっと僕ら、お悩み相談に答えたいですってずっと言って
た。言ってた
何、なぜそんなにお悩み相談に答えたいのかがよくわからないんだけど、でも、すごくなんかこう、リスナーの悩みを聞いてあげられるような人になりたいっていう気持ちがすごいあったんだろうね。
確かにね。
お悩み相談に答えたい、お悩み相談に答えたいって言ってた当初から、うん、もう最近は結構その、なんか悩んでますとかっていうのも読んでる
じゃ
ん、
メール
で。
いただけるようになったね。
すごくね、それも変わったなって感じることもあって、
ね、うん、
まああと恋愛話したいなって思って、これを選んだことがあるんだけど、一個は僕が、うん、もうすごくちゃんとまっすぐに答えると、
うんうん、
大学生は恋愛対象になる。
そっちかい。
あれ？まあまあおいおいもう一個の方に答えてるけど、なるよ全然。それはね、でも恋愛っていうのは一人でするもんじゃなくて、
うん、
お互いでするもんだから。そう
そうそう、二人でするもんだからね。
相手による。
その通りだ。
そうで、特にもうここまで来たら僕は。本当一週二週三週して悟ったけど、
うん、
年齢数字なんてものでは人は測れないので、
まあその通りだ。
そう実際ね、うん、だから本当に全然話をしてても苦にならない10代のことだったら一緒にいてすっげえ楽しいし、
そうだろうね。
言ってもそのだもう一方からしてみれば、
うん、
全然一回りぐらい年上の人とでも一緒にいて楽しいなって思えたら、そんな数字なんか一切関係なくなる。
うん、でも本当その通りだよ。
そう、だから、大学生が恋愛対象になるのかなの不安に関しては、
うん、
全然なる可能性が高い。
そうですね。
っていうのが、一つ目のアンサーだよね。うん、間違いない、これは。間違いない。
うん。
うん、あとはだから、その一歩先に行くと、こう、 フェチに入っていくわけだからフェチに入っていく、どんどんねスタイルだったり、
うん、
声だったり、
うん、
匂いだったり、
うん、
いろいろフェチが関わってくるから、
ね、
恋愛対象っていうのはもう数字なんかパーセン、もう数パーセントの要素でしかないから、うん、年齢はあんま関係ない、
うんうん、
っていう話で、あとはお話っていう意味では僕がすごく感じるのは、
うん、
相手の人が特に割と落ち着いている系の男性、大人だったら話をつなげようと頑張らないであげてほしい
って、ね、はいはいはいはいはい、はい、
あのね、まあ、これも2パターンあるから、なんかすごくすっげえ喋ってくれる人が好きな人もいるんだけど、割とね話を続かせようと思って一生懸命やってると結構疲れるし、
うん、
素直なところに踏み込めないことが多いんだよね、
う
ん
う
ん、
それはそうかもね。
だからね、そう、もうまさに自分の実感としてオーバーアラサーから、うん、オーバーアラサーの男性の気持ちを言うと、あのすごいなんかこうもっとほっこり、
うん、
あの素でいられる人の方が多分いい、すごくこの楽しい場を作ろうと思って、なんかあやばい変な間ができちゃうからずっと話さなきゃとかって頑張るよりは、話が途切れたら途切れたで考える間も一緒に過ごせるぐらいの方がいいんじゃないかなと思うんだよ ね。だから話したいことを話す、
うん、
とか、
うん、
伝えたいことを話すがいいかなって思う、
うん、
ちょっとこのメールの文面的に極端に捉えちゃってるけど、ね、でもそう、うん、お話会話がつながるでしょうかっていう質問に関してはそんな頑張らない方がいいと思うよって、
うん、
まあまあぼーっとね、まあ食事だったらこう食べてる時に一生懸命話さなくてもいいわけだから
まあだから興味があるなりでいいんだよね。
そうそうそうそう、うん、そう
そう
それだよ、
うん、
なんか割と自分の素直な感情を大切にした方がいいね、
うんうんうん、お互いの話だけじゃなくて自分の友達とか相手の友達とか、
うん、
そういう話をしたっていいし、
うんうんうん、
でなんか共通できるこう趣味というか、 なんか好きなものであったり嫌いなものであったりとか見つけられたらね、
うんうんうん、
楽しいだろう。で食事に行くんだからさ、
うん、
こうなんか苦手なものありますかとか。
ああいいね、
うん、
そうそうそう、食事のなんか好みとかは結構話してると、
うん、
割と楽しいんだよね、
うんうんうん、
それはある。
からそういうところかな。
そうそう、
具体的に挙げるんだったら、
そうだから、うん、もうそのメンタル的な、ね、モチベーション的なことで言うと結構割とワクワクしているんだったら無理をしないで楽しめばいいと思う、
うんうん、
もう年齢の数字とかも関係ないし、なんか沈黙が来たらつまんないかなとかそんな余計なことはあんま考えずに、うん、割と男友達や、まあ、それこそ先輩とか先生とかと自然に話しているように、
うん、
そのままの自分でいたらいいかなって、
うん、
で帰って寝たいさんは帰って寝たらいいと思う
そうね、
うん、
睡眠大事だからね。
そうそう、
うん、
っていう感じです。
はい、
春だからね、
うん、
もう楽しくワクワクしていきたいと思いますよ。
頑張ってね皆さん。
あともう一個思い出したのは、
ないない、
うん、僕はね10年そこそこ前からねずっと継続的にああ彼女が欲しいってばっかり言ってる。
そうだね、
モテたいモテたい彼女が欲しいってばっかり言ってる。
そうだね。
でも9年10年前の彼女が欲しいと今の彼女の足は重みが違うから
そうかもね。
そう、人はね、そう、人に歴史ありですから、
うん、
そうだから言ったらね、そう、僕はだからこういう恋愛で超ワクワクするのは自分と年齢が離れてれば離れてるほど、まあ、下だろうと上だろうと自分の知らない時代を生きてるじゃん。
ああ、それは面白いね。
そうだから、うん、僕はねそのまあ、もう今辞めちゃったけどアイドルのマネージャーの仕事をやってた時も、
うん、
10とか、まあ、自分の年齢の半分ぐらいの子とかと話してても、
うん、
すげえ面白いの。知らないから、うん、その世界を。だからね、まあ、聞いてばっかりになっちゃったけど、うん、え、それどうなってんのどうなってんのってずっと聞いてたし。
俺、それ10代目線からしたら、ちょっと。
まあ、だから、それはいいんだ。その相手の気持ちはいいんだ、どうせ。だけど、それこそ、その相手の子もね、
うん、
自分の知らない10とか15上の人に、の話とかも、うん、ああ、へえ、面白いなって思える子だったら、全然両思いだなって思うよね。
うん、
そのなんか、どっちかが付き合ってあげてるとか、そういう無理してたら、
そんな
先はないけど、でもなんか、お互いに分かり合っていくとか、なんか知っていくことが楽しくなってくると、興味関心になってくるよね。
確かにね。
楽しんでいきたいと思う。最近は本当にもうニートやってることもあって、出会いが少ないから、なんか新しい人と話したい。知らない人と話したくて、
うん、
友達が欲しいから居酒屋でバイトとかしたいぐらい。
ああ、それもありかもね。
そんなこと思ってる、うん、昨今です。でまだまだいろいろメールもらってますけども、ちょっと読めなくてごめんね。全部目は中村さんと僕とで通しているんで、はい、これからも何かあったらちょくちょくメールとかを送ってきてください。それではここで一旦お知らせです。プロジェクトワンサイズから君たちへ、特務である。一つ、ツイッターやブログで中澤雅人も粕谷浩二の活動を見守り続けよ。一つ、中澤雅人も粕谷浩二を全世界に拡散アピールせよ。一つ、たくさんの楽しさを作り続ける二人を全力で応援せよ。できる範囲で構わないから、よろしく頼む。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
今回の配信分を、配信している。
5月1日。
5月1日は、今日はですね、うん、この日はですね、
うん、
東京ビッグサイトの、東サンホールで開催、されます。キャラクターコンテンツ総合見本市キャラクターワン2016の、ステージイベント、ブルールピナススペシャルトークショーに出演しています。いました。
いますいました、
うん、
どっちで聞いてるかだよ ね。
そうなんだけども、まあ、そんなわけで、うん、今回なんとスペシャルトークショーに参加したということで
、うん、多分ね、多分僕も見ます、見ました
ね。
たぶん。
そういう言い方になるよね。
そうそう。うん。
まあ本当、今回、なんだろう。もともとは、どちらかというと、うん、男性向けの、イベントだったらしいんですよね。
あ、そうなの？
うん。で、今回から、女性向けのコンテンツも、取り扱うように。
へぇー、そうなんだ。
なったらしいんですよね。
へぇー。う
ん。ちょっとそれ、現実的にいつからなのかまではちょっとちゃんと調べきれてないんですけれども、
うんうんうんうん、
これまではそうだったっていう。
へぇー。
なので、まあそんなわけで、そういうイベントの、メインステージでトークイベントをやるわけなんですけれどもね。うん、まあ僕が、出演させていただいたブルールピナスという、レーベルの、
うんうん、
セカンドシークレットという作品の、うんうん、トークショーになるんですけれども、まあまあまあまあ、もう最初お話伺った時はおお、どんなんやるんだと思ってたんだけども、蓋を開いてみたら、
うん、
全キャスト集合ということで、
うん、
高井周平さん、望月 A さん、小野田銀志郎さん、そして僕、
うん、
この4人で、わずか30分の間にトークを繰り広げるというね、
うん、
なかなかハードな、ね状況にな
って。それ誰が回すの？MC は。だってそんなさ、4人も出演者がいたらやっぱね、回しの腕になると思うんだよね。
そうだよね。
そうそう。やっぱ話がぶつかっちゃうからさ。
うん、そうそうそうそう。うまく
聞いて、次聞いて次とかを、いいリズムで回していくのが大事だと思うんだよね。
すごい大事だよね。で、それを僕がやるんだけどね。絶対分かってて言ったでしょ。
いや、僕はね、これ今、半々だったんだ。なんか、ある日、僕の目の前で、中澤さんが、うん、僕が MC やるんですかっていう電話を受けてたの。で、僕は、 これ何の話かなって思いながら、まあ、5月に何本かイベントあるしって思いながら、うん、いやでもやるとしたらここかなって思って
当たりだよそうです、このスペシャル特集僕が、MC というか進行を務めさせていただきます。まあねちょっとどうなってるかね
楽しみ、
ね、
楽しみ楽しかった、
まあ、きっちりやりますよ、
うん、僕はね多分すごいいた僕がいたとしたらすごい笑うと思う
あ
会場の後ろの方からって
ちゃんと時間切っていかないとな30分だもんな。
そうまたその最後とかじゃないからさ、
うん、
あのここでイベントを押すと多大なる迷惑が後の方にかかる可能性があるので、
ね、ちょっとずつずれてっちゃうからね。
押すなよ押すなよ感がねすごく漂ってると思う、ね、
かといって20分ぐらいで終わっちゃったらやや早いよってなって、ね、
そうそう、それはだってさお客さん的に満足度が下がっちゃうからさ、もうギリギリ30分
一回経験してるんだけどね、
うんうんうん、
あの一昨年か、うん、一昨年の、アニメートガールズフェスティバルの時に あの僕と世界のユークリッドのトークイベントをやらせていただいてね、
うん
うん、数々のね、
うん、
失態を繰り広げたっていうね。
でもほらその時の中澤雅人と、うん、今の中澤雅人は厚みが違うから。
そうだよ
あ、また思い出した。っていうか僕が最近本当にあの家にいる時にずっと昔のポッドキャストを聞き直すことしかしてないから昔のことばっかりなんだけど、
今の
結構当初から中澤雅人はなんかあのステージライブでキャラソンを歌いたいんだとかずっと言ってたわけ。
そうだね、
それが叶ってで今になって、うん、まあ、そのこの前のライブとかにこ
う
至るわけじゃん、うんうん、やっぱね、このその時の歌いたいんだと今の歌いたいんだはもう明らかに厚みが違うわけですよ、うん、だからもうこのポッドキャストでも喋り頑張るっていう時期と喋、うん、りは頑張らなくていいっていう時期を踏まえて、
そうだね、
で、まあ、特に三色丼の平井正幸卒業の後とかは二、うん、人で喋るんだっていうのを決めて、うん、みたいなこう何周もしてきて今に至るわけだから、
そうだね、
それはもうね今の MC はもう昔のスパステとかの時とは違う
やめろお前、
一切関係ないから。
ほんとゲロ吐くわ。
1週2週3週ぐらいして今に至るから。
確かにね。
だから、うん、いや僕はもう当日、うん、期待しかしない。
おお、
これをそのイベント前に聞いている人がいたとしたら、
おお、
もう期待しかしないでいこう。
おおおおお台本通りやりますよ。
そう、なんかね、
大体台本通りやりますよ。
もう中澤マストもここまで来たら、うん、なんかそのさ、言ったらもうここまで来てるんだから、
うん、
その見ている人がなんかその心配のドキドキをしないでほしいわけですよ。
うんうんうん、
なんかそのさ、駆け出しの時はさ、見ている人もうまくいくかな頑張れみたいな感じで見てくれてるじゃん。
うんうんうん、
だけどもうここまで来たら、そのプロとしてエンターテインメントを提供してるんだから。こっちはドキドキするよ、そりゃ。どんな状況でも、あの、上がるは上がるけど、うん、でも、お客さんは安心して楽しんでほしいわけです。だから、期待しかしないでいく。
いろいろ対策練らないとな。
うん。で、あとは、ま、どんくらいかわかんないけど、うん、まあ、荒いのかもしれないし、みっちりかもしれないけど、少なくとも片手に台本構成があれば、なんとでもなるよ。うん、
いやあのね、台本がある分にはなんとかなるんだけど、
うん、
時間を切るのがね、
うん
うん、
まあ大丈夫と思うよ。
そうだね、
その規模だったらスタッフさんもついているわけだしさ、うんうん、あとはもうだから責任を持ってタイムキーピングも含めて MC 回せるよ、
はいはい、
中澤雅人も。
いや、やるよ。
期待しかしない、
うん、
あでも焦って話を途切りすぎない方がいい、
まあ、そこもね、
そうそう
そう、悪い癖だからね。
そうそうそう、うん、楽しみだ、楽しかったもうどっちなんだか分かんないけど、
どっちなんだろう、
ね、今の僕の気持ちとしてはもう楽しみだから、
うん、
ぜひ楽しんでいきましょう。
じゃあ皆さん、こちらはね、観覧、
うん、
無料でございますので、
はい、
ぜひ、足をお運びの際は、ご覧いただけたらなと思いますし、ご覧いただいた方は、
うん、
本当にすみませんでしたとありがとうございましたとあらかじめ言っておこうかなと。
そうやな、
思います。
今、まあ、収録段階ではまだ立ってないからステージ、うん、どっちか分かんないけど、
うん、頑張ります。
はい、 でまたそこから始まってねゴールデンウィークですけど、
うん、
あの5月中はまだまだステージに立つ
イベント
がありますんで、まだまだこれからもうね5月に入ったらもっともっと暖かくなってくるだろうし、
そうだよ、
もっともっとハッピーに楽しんでいきましょうや、う
ん、よしみんなで楽しんでいきましょう。
ウィス、僕もダイエット頑張ろう。さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は5月11日水曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
ここからゆっくり読んでるからちょっとまとめといてね。番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしています。メール投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトでは最新活動情報などコツコツ更新しています。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手もで僕から言えばいいのかな、BL 界のサラブレッド中澤雅人と
白い恋人募集中加瀬浩二でした。
そうだな。なるほどね。それじゃあ皆さんまた次回。
ワンの次はワンサイズポッドキャスト。
さようなら。うまいよ。結構うまいそれ。今日うまい日だ、ね。